おはようございます。前日までに行われました一般質問の質問内容と重複する点があるかもしれませんが、通告通りに質問をいたしますのでよろしくお願いいたします。まず大項目1点目、留萌市における公共施設等整備の方向性についてお聞きします。平成27年10月に策定されました留萌市人口ビジョンでは、2040年の将来展望人口は14,678人となっており、その20年後の2060年には1万人を割る9823人の維持を目指しております。全国的にも少子高齢化が進み、人口減少を食い止める努力がなされていますが、それでも人口の減少は避けられないとの予測がされる中、国土交通省が平成26年に公表した2050年を見据え、国土づくりの理念を示した国土のグランドデザイン2050においては、各種機能を一定のエリアにコンパクト化することが不可欠とされております。また、地方自治体では、厳しい財政状況が続く中、過去に建設されたインフラや公共施設等がこれから大量に更新時期を迎え、さらには人口減少による公共施設等の利用需要の変化が予測されることなどを踏まえて、国は平成26年4月に公共施設等総合管理計画の策定を地方自治体に要請し、留萌市におきましても、昭和の初頭から整備した施設等が、すでに耐用年数を経過したものが多く、老朽化による改修や維持管理の問題を抱えているために、昨年の5月に留萌市公共施設等総合管理計画を策定いたしました。そこで、中項目1点目。留萌市における公共施設の耐用年数についてお聞きします。留萌市の公共施設の中で耐用年数を最も超えた施設は、昭和4年に建てられた鉄筋コンクリート2階建ての防災倉庫ですが、38年の耐用年数を48年も過ぎており、建築以来86年が経過しております。さらには本庁舎も昭和37年に建築され、耐用年数が50年のところ、現在は建築から53年が経過しており、老朽化の度合いを判定する市が行いました耐力度調査の震度7に疑問ありという結論から考えますと、震度6で庁舎が倒壊する恐れが高いと懸念されております。本来本庁舎は災害の際には市民の生命を守るために指揮を取る本部となる建物ですが、真っ先に危険にさらされる現況にあると言えます。このほかにも留萌市は耐用年数をはるかに超えた公営住宅や学校関係施設、港湾関係施設などの老朽化した公共施設のほかにも、耐用年数を間近に控えた文化センター、スポーツセンター、中央公民館など、数多くの老朽化した公共施設を抱えております。公共施設等総合管理計画の対象となる公共施設は、これらの建築物だけではなく、道路、橋梁、上水道等のインフラ施設や、ポンプ場などの企業会計施設も含まれますが、施設の安全性や利便性が望まれている中で、市内にある多くの老朽化した耐用年数間近、あるいは超過した公共施設に対して、留萌市としてはどのように対応していく考えをお持ちなのかお伺いします。次に中項目2点目、今後における老朽化した施設の整備方針についてお聞きします。全国的に老朽化した施設整備のあり方としては、大きく3つに分けて、施設建設についての統廃合や優先順位付けの必要性、 既存施設の計画的な保全改修による施設の延命化の必要性、そして財源確保と施設管理体制の整備の必要性などの課題認識が重要であると、総務省の公共施設等総合管理計画の指針から読み取ることができます。留萌市の公共施設等管理計画では、留萌市における公共施設の建築物は561棟、総延べ面積は23万6200平方メートルであり、市民1人当たりの延べ床面積は 9.48 平方メートルと全国平均の3倍となっており、築30年以上経過し、大改修を行う必要に迫られる建築物は、その約半数にあたる299棟とされています。留萌市としては、市民ニーズの変化や社会需要に合わせ、留萌市の施設として必要であるかどうかを選択し、適正な配置を進めていくためにも、施設の必要性の優先順位付けを行い、優先度の高いものから計画的に整備する必要が求められておりますが、留萌市は優先度、優先順位をどのようにお考えなのか、また既存施設を計画的に保存し、延命化を図るために既存の施設を建て替えるか改修するかの判断の基準も合わせてお聞かせください。次に、中項目3点目、幼児療育通園センター整備計画についてお聞きします。昨年12月の定例会後の常任委員会におきまして、幼児療育通園センターの整備方針が教育委員会から示されました。療育の必要な子どもたちに快適な環境を作ることは大変重要なことだと捉えておりますし、現状の老朽化した施設から整備された快適な施設へ移転することに全く異論はありません。しかし、幼児療育通園センター整備計画の建設予定地や建設費用、さらには公共施設等総合管理計画における優先順位や総合的なまちづくりの観点においても、市の整備方針に不明確な点が多く、常任委員会でも未だに調査研究が継続されております。昨年までの方向性としましては、療育センターに通う子どもたちの保護者に対しまして、北港中学校が閉校になった時点で療育センターを移転改築する案が示されており、そのことを保護者も了承しているとされておりました。しかし、この度、教育委員会から示された整備方針としましては、平成30年に閉校となる北港中学校を改修して利活用する案に加えて、旧留萌市立病院跡地に移転新築する案が提示されましたが、教育委員会としては、療育センターを利用する子どもたちや保護者の意見などを踏まえた上で、旧留萌市立病院跡地に新たな施設を建設する方向で計画を進めたいとの考えが示されました。さらにはその後、旧沖見小学校敷地内への移転新築案の検討がなされるなど、留萌市として療育センターに対する整備方針の真意がつかめないのですが、幼児療育通園センター整備計画が短期間の間に移転新築となった詳しい経過についてお聞かせください。また、市長は毎年子どもたちの保護者と懇談をしておりますが、留萌市としましては保護者の意見を取り入れ、幼児療育通園センターをどのような施設にしたいと考えているのかお聞かせください。次に、大項目2点目、JR 留萌線における留萌市の対策についてお聞きします。JR 北海道の鉄道事業見直しへの対応を議論してきた、道の鉄道ネットワークワーキングチームは、昨年11月から4回の会議を経て、先月の7日に鉄道網の在り方をまとめた報告書を 高橋治美知事に提出いたしました。報告書では JR の持続可能な経営に向け国の抜本的な支援が不可欠と指摘した上で、ワーキングチームの座長を務める北海道大学の岸准教授は知事に対して、広域行政を担う道は国や市町村と連携し積極的かつ主体的な取り組みを展開するべきだとの見解を述べておりますが、高橋知事は指摘を重く受け止め、国への働きかけや地域との協議を進めたいと答えております。道ではワーキングチームによる報告書を受けて、鉄道網を含めた道内の公共交通ネットワークの将来像についての考えを今年度内に表明する方向とされておりますが、路線の維持に向けての国への抜本的な支援に加えて、沿線自治体の主体的な取り組みへの要望も含まれると考えられます。そこで中項目1点目、JR 留萌線沿線自治体との連携についてお聞きします。留萌市におきましては、単独での路線維持が困難な10路線13区間の中でも、自治体との話し合いを進める前提が廃止とされる3区間に含まれており、他の沿線自治体より迅速な対応が必要であると考えられますが、いまだに明確な方向性は示されておりません。昨年12月の定例会におきまして、JR 北海道留萌線の存続問題についての質問をさせていただきましたが、市長からは、まずは北海道が道内の公共交通機関のあり方をどう考えるかを示すことが必要であるとの答弁がございましたが、この度道がワーキングチームの報告書を受けて、鉄道網を含めた道内の公共交通ネットワークの将来像についての考えを今年度内に表明するとされておりますので、留萌市が方向性を示すタイミングが訪れたと捉えております。ただ、先月の4日に開催された町内会長会議におきまして、沿線自治体として今後どうしていきたいと考えているのかとの質問に対しまして、市長は、道が公共交通のあり方やビジョンを道議会と議論していくことになる。これを受けた国の支援策も出てくるだろうし、その推移を見ながら判断することになるので、現段階では市としてどうするかということを示す段階にない、との返答をしております。しかし、留萌線沿線の深川市、茂瀬牛町、秩父別町、北竜町、沼田町の5市町では、北育ち JR 留萌本線対策会議を作り、去る1月31日には初会合を開催しており、会長の山下深川市長は、国策として北海道のインフラを考えるべきであり、観光資源として鉄道網の充実を図ってほしいとの見解を述べられていますし、留萌市とも協議の場を設けたいとの意見も出されております。このように JR 留萌線沿線のご市長が存続に向けての意思確認や鉄道の必要性を積極的に訴えているのに対して、JR 留萌線という留萌の名称がつき、なおかつ留萌本線深川留萌間50キロ区間中、その6割を占めているにもかかわらず、留萌市だけがその輪の中にいないことにとても違和感を覚えます。留萌市は今後どのような形で沿線自治体と連動していく考えをお持ちなのか、市長にお聞きいたします。また、現在に至るまでに他の沿線自治体から存続に向けての協力要請があったかどうかもお聞かせください。続きましては中項目2点目、 JR 留萌線廃線に向けた相談に対する見解についてお聞きします。先月の28日に JR 北海道の鉄道事業の見直しに対して、高橋知事と JR 北海道島田社長、北海道市長会会長と北海道町村会会長の4者による会談が行われました。会談後、JR 島田社長は、この会談で地域協議が少しでも前に進むきっかけになればと話しておりますが、北海道市長会長の菊谷伊達市長は、廃止を前提とするのではなく、どうすれば鉄道を維持存続できるか、オール北海道の感覚を持って個別協議に入る時期に来ていると述べられております。この度、高橋知事の呼びかけで4者会談が行われた背景としましては、民間会社であれば経営破綻寸前の会社が巨額な費用を投じた北海道新幹線の延伸を着々と進める一方で、維持が困難であるとしてローカル線を切り捨てようとしている JR 北海道の姿勢に対して沿線自治体の想定を超える反発があったからだと考えられます。私は平成27年8月10日に JR 北海道より留萌増毛間の廃止問題が公表された後の9月の定例会より幾度も JR 留萌線の存続問題について市長の考えをお尋ねしてきましたが、市長からはその都度 JR 北海道の経営難に理解を示した発言が続けられ、現実に JR 北海道の申し出を受け入れて JR 留萌線留萌増毛間の廃止に同意をしております。しかし今や鉄道の存続問題は北海道全体としての地域存亡をかけた大問題に発展しており、現在まで何の行動も起こさず、意思の表明もしていない沿線自治体は、私の知る限りどこにも存在しないと受け止めていますが、留萌市として JR 留萌線廃止問題に対して、慎重な姿勢を取り続けている明確な根拠をお伺いいたします。以上、1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の留萌市における公共施設等整備の方向性という質問で、はじめに老朽化した耐用年数間近、または超過した公共施設への対応ということについてですが、留萌市では公共施設の耐用年数について、減価償却資産の目安である税法上の法定耐用年数を採用しており、この年数生じはあくまでも資産価値としての年数生じであり、構造体力の限界を表すものではございません。現時点で耐用年数を超過している施設は24施設ありますが、今後解体予定の施設も多数あり、平成30年度の個別計画策定作業の中で、長寿命化すべき建物の選別とランク付けの判定表を用いて判別を行い、その過程で施設ごとの対応策を考えていくこととなります。次に、大改修を要する建築物の優先度、優先順位をどのように考えているか、また既存の施設を建て替えるか改修するかの判断基準ということについてですが、今後策定予定の個別計画の中で現時点において約80施設の対象建物について絞り込みが行われることとなっておりますが、これらの施設の耐用年数のほか構造部の劣化度、外部仕上げの劣化度など総合的な判別書を用いて優先度やランクを判別し、 対応の順位が決められていくこととなります。これらのランク付けの一覧表をもとに予算と合わせてさらなる長期計画の優先順位の絞り込みを行い、それぞれの建物に応じた改修や耐震補強または建て替えなどの工事方法が判断されるものと考えているところであります。3点目の幼児療育通園センター整備計画についての質問にお答えします。はじめに幼児療育通園センターの整備方針が移転新築となった経緯ということについてですが、整備手法として既存施設の耐震化を含めた大規模改修、現地での建て替え、移転改築および廃校舎等の利活用の4点について検討を進めてきたところでございます。大規模改修および現地建て替えについては、施設の現状や敷地の広さなどから現実的ではないと判断したところでございます。これまでの保護者の皆さんとの意見交換の中では、廃校舎等の利活用による整備のお話をさせていただきましたが、教育委員会において保護者の皆さんの意見を踏まえた上で、移転改築と廃校舎等の利活用について比較検討を行った結果から、安全安心で持続可能な療育環境の充実を図るために整備方針を移転改築として判断したところでございます。私といたしましては、財政健全化の中で子どもたちや保護者の皆さんには我慢をしていただいておりましたので、療育を必要としているお子様を持ったご家族の皆さんの気持ちや将来への不安を考えますと、できるだけ手厚い施策と早い対応が必要と考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、どのような施設を目指しているかという質問ですが、幼児療育センターにつきましては建設後44年を経過し、老朽化が著しく新耐震基準も満たしていない施設であり、江北保育所が統合され平成16年度より単独施設となった当時から、施設の狭隘さや老朽化が課題となっておりますが、財政健全化中であることや将来の移転を考慮いたしまして、応急的な修繕などで対応してきたところでございます。私といたしましては、療育を必要としている子どもたちがより良い療育を受けられるよう、保護者の皆さんの要望を踏まえ、災害時に避難を必要としない場所にできるだけ早く安全安心な療育環境を備えた施設を整備していきたいと考えているところでございます。2点目の JR 留萌線における留萌市の対策というご質問ですが、はじめに留萌市が今後、失礼いたしました、はじめに JR 留萌線沿線自治体との連携ということについてですが、留萌市が今後どのような形で沿線自治体と連動していくかということですが、 JR 留萌線深川留萌間においては、留萌市、沼田町、チップベス町、深川市が沿線自治体となりますが、近隣町村においても住民の移動手段としての役割のほか、出張や観光などにおける移動手段としての役割も期待されている部分があろうかと考えているところであります。留萌市といたしましては、先日開催した町内会長会議において参加者からの声を聞きしたほか、毎月開催している私とのフリートークのなどで市民の皆さんの声をお聞きしているところでございますが、過疎が進む、駅前が寂しくなるなどの声をお聞きしておりますが、一方で廃止もやむを得ないとの声も聞いているところでございます。今後も私とのフリートークや町内会の会合などの機会を通じて、市民の皆さんの声をお聞きしていくとともに、留萌駅を利用する近隣の自治体からの意見もいただく必要があるものと考えているところでございます。また沿線の各自治体、特に学生の利用が多い沼田町やチップベス町においても、時間をかけて町民の意見を聞いていく必要があるものと認識しているところでございます。 私といたしましては、こうした動きを見据えた中で、ある時期においては沿線との協議も必要になってくるものと認識しているところでございますが、現状といたしましては具体的な日程を示す段階にはないと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に、他の沿線自治体から存続に向けての協力要請ということについてですが、北空地の深川市、沼田町、チップベス町、モセウス町、北竜町の1市4町の市長、議長、商工会代表などによる北空地 JR 留萌本線問題検討会議が1月31日に発足し、初会合が開催されたところでございますが、現在までのところ、この検討会議への参加を含めた協力要請はないという状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の JR 留萌廃線に向けた相談に対する見解ということについてですが、JR 留萌線廃線問題に対する留萌市の姿勢についてですが、JR 北海道が発表した見直しの提案については、道内の鉄道網の半分が対象となることから、北海道において道内における持続可能な公共交通のビジョンを示すべきであり、国においても JR 北海道が持続可能な経営を行うことができるように、支援の在り方を抜本的に見直すべき必要があると考えているところでございます。この問題に対しましては、北海道運輸交通審議会、地域公共交通検討会議の作業部会として設置された鉄道ネットワークワーキングチームにおいて、昨年11月から延べ4回、有識者による検討が行われ、2月7日に知事に対して、将来を見据えた北海道の鉄道網の在り方についてが報告されたところでございます。しかしながら、この報告を受けて、北海道としての具体的な考え方は示されておりませんし、国などの支援策も示されていない状況でございます。市といたしましては、北海道としての道内公共交通の在り方に対する考え方や、国などの支援が示されていない状況であり、北海道市長会などとも連携を図りながら、これらの推移を見るとともに、私とのフリートークなどを通じて、市民の皆様の声をお聞きしながら判断していくことになると考えておりますので、現状においては、留萌市としてどうするかということについては、判断する段階でないと考えているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
はい、では最初に公共施設の耐用年数についての考え方についてお聞きいたします。まず全体的な公共施設の現状と課題についてなんですが、市長は先ほど法定耐用年数を迎えた施設は24施設あると答えられたと思います。そして耐用年数を迎える主な施設は多数あるとお答えになっておりますが、多くの公共施設が耐用年数の超過、あるいは間近な時期を迎えようとしておりますが、今後建て替え、あるいは大改修を迎える施設のピークは何年後になるのかお聞きしたいと思います。
市長。
それぞれ個別のですね、計画の中で再度議論がされ、またその施設の評価が行われますので、それらを個別の状況を踏まえてからでないとですね、それぞれの施設の必要性についても検討がなされませんので、そのピーク時期等についてはですね、現段階では判断できないと考えております。
後ろ議員。
公共施設改修などピークの時期は判断できないというお答えなんですが、近いうちにたくさん24施設がピークを耐用年数が過ぎておりますし、多くの施設が耐用年数を迎えようとしている中で、建物の改修や建て替えに向けた基金の積み立てはどのように備えていくお考えがあるのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、公共事業に資するための基金はもちろん必要でありますし、先ほども答弁いたしましたけれども、ある程度解体の方向に向ける議論というのもですね、これからの地域住民の皆さん方、市民の皆さん方にご理解をいただきながらですね、やはりその方向性を示していかなければならないと考えておりますので、その方向性の中でですね、総合的に予算を判断した中でですね、どこまで公共事業に充てることができるのか、また公共事業というのは直接この町の経済にも大きく影響する部分でありますので、その都市土地の状況も見ながらですね、ある意味では計画的、個別計画が出来上がった後にはですね、計画的に判断もし、また予算についてもですね、計画的に公共事業のに資する基金というのは積み立てていかなければならないと考えております。
後ろ議員。
はい、留萌市公共施設と総合計画は、国のソフトを使い作成されておりますが、大変分かりやすく、興味深い内容を読み取ることができます。また、この総合計画には載っていない今後の公共施設の個別計画は、平成32年度までに策定される予定で、30年をめどに劣化調査を含む優先順位をつけ、作業に移るということでご答弁をいただきましたので、そうしますと、現在、市が所有する561棟の建築物のうち、大体でよろしいんですが、何割ぐらいの建築物が統廃合などにより縮減されると考えているのか、お聞きしたいと思います。
市長。
まあ、その何割ぐらいという部分ですけれども、やはり個別の中でですね、その施設がどれだけ重要性があるのか、まあ、留萌市の場合は公営住宅等が多い部分もありますので、公営住宅等についてもですね、だいぶ時間が経った施設等がありますので、ただ実際にまだ住居していただいている施設もありますから、地域住民の皆さん方の協力もいただきながらですね、進めるという部分でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
では築53年と耐用年数を3年ほど過ぎたこの市庁舎ですが、耐力検査で出された結果から見ましても、また雨漏りや窓の開閉ができないなど、機能の面からも明らかに新築しなければならない状態に見えますが、今後の市庁舎の改築など、市は移転も含めてどのように考えているのかお聞かせください。
市長。
まあ、今、市庁舎の移転の話も出ましたけれども、庁舎が移転となりますと、相当大きな用地が必要となることもありますので、まあ、現時点においてですね、この市庁舎の移転、さらにはいつの年度の建て替えをするかという部分についてはですね、やはり留萌市全体の公共施設のですね、それぞれの部署で検討する中において、まあ、庁舎の場合は総務の方で所管する部分になろうかと思いますけれども、それぞれの中でですね、議論をした結果ですね、出てくる問題だと思っておりますので、今すぐ何年度に庁舎について計画をしていくということについては、私の方からは現在、難しいということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、現在、留萌市における市が所有する大規模な土地の中でも、市庁舎を仮に移転新築する場所としては、中心市街地に近く国道が整備されております旧北海道合板跡地が適しているのではないかと考えられますが、市としましては旧北海道合板跡地の利活用をどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
合板跡地の利活用ということについてですが、合板跡地につきましては、留萌港港湾計画に基づく浸水緑地として位置づけされており、船場公園および留萌港東岸地区との連続性を持った重要な土地であると認識しているところでございます。しかしながら、利活用の方向性によっては、現留萌港港湾計画の変更による多額の費用も必要なことから、市民、経済界や議会などの意見をいただきながら、総合的に判断していかなければならないと考えております。
後ろ議員。
まだ判断が、これから判断していくということで、了解いたしましたが、留萌市が、基本的な事業計画を作り、 資金やノウハウを提供する民間事業者を入札などで募る PFI や、事業の企画段階から民間事業者が参加する PPP など、官民連携が公共施設の老朽化対策としてのまちづくりに大変有効であると考えられておりますが、現在の段階で市は PFI や PPP などの手法を取り入れることを考えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
公共施設等の更新需要の増加に対応するには、公共の力だけでは限界があり、PFI 等による民間のノウハウ、資金の活用も検討が必要だと考えております。この事業手法では、民間資本のウェイトが高く、維持管理も長期にわたることと、事業手法にもさまざまな方式があるため、事業家のためには慎重な事前調査等も含めて、一定の事業家が見込めると判断できたときに有効な手段であると考えております。
後ろ議員。
はい、人口ビジョンによりますと、2060人は人口が1万人を割るほど留萌市の人口が減り続ける中で、今後の公共施設建設にあたり、複合施設や多機能施設という視点が必要になると思いますが、留萌市としては今のところどのように考えているのか、もしプランがあるのならばお聞かせください。
市長。
ご質問の部分におきましては、本計画において施設の利用度、立地条件、維持管理コスト等を勘案して、統廃合、再配置、他用途への転換、多機能、複合化を推進することを示しているほか、耐用年数を経過した建物や用途のない建物については、売り払いや処分を検討することも考えられておりますが、施設の統廃合や廃止など、場合によっては市民の利便性の低下を伴うものが考えられるため、十分な合意形成を図りながら実施していかなければならないと思っておりますので、現段階においてプランは持ち合わせないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
では次、幼児療育通園センター整備計画についてお聞きしていきたいと思います。療育センターには以前何度か行かせていただきましたし、元の職員の方から施設の設備についてもいろいろ聞いてまいりました。何年か前には網戸さえも入っていなかった通園センターについて一般質問をさせていただきました。大変古い施設なので、幼児療育通園センターの環境を改善することには賛成ですが、市の整備計画についてハード面とソフト面から質問をさせていただきます。まず平成27年の市長と保護者の懇談会では、施設の質問に対して、市長は移転となると数年後に考えたい、廃校となった学校校舎を利用することになると思うと述べられており、保護者は北高中学校閉校後に改修して療育センターになると思っていました。それが突然、昨年12月に移転新築の考え方が示されましたが、留萌市は、市長はいつ、どの時点で新築移転を検討したのか、でそのお考えに至ったの経緯をお聞きいたします。
市長。
幼児療育通園センターの父母の皆さん方とは、市長就任以来、毎年意見交換を続けてきました。父兄から子どもたちを育てる、そのつらい大変な日々の話を毎年毎年聞かされて、10年の年を数えました。市長に就任して、私が一番つらいのが、この懇談会でした。1年でも早く、できればすぐ、私は施設を 新しくしたい、そういう思いでずっと勤めてきたつもりであります。しかしながら留萌の財政の事情や公共施設等将来を展望したときに、利活用できるものはできるだけこれからは利活用をしていこう、そういう職員の声も大きくなっておりましたので、できるだけ利用が可能な北港中学、それもいつ廃校になるかということはその地域にとっては大変つらいことなので、そんなに早く府警の皆さん方に伝えることもできませんでしたから、毎年毎年ただただ財政が厳しくて皆さんの意見に答えられない、そういうお話し合いを続けてきました。しかしある意味で北港中学校の方向性が見えてきましたので、その時点で利活用が可能であればということで即内部に検討していただきました。また本当に北港中学校の施設でどこまで対応できるのか、その分については職員の皆さん方が進んで他市町の施設を見に行っていただきました。その結果の報告を政策のヒアリングの中でお聞きいたしました。他市の豊かな施設、また廃校を利用した施設、また他の施設と複合して使われている施設、そういう話を意見交換した中で、北港中学校の予算については多額な費用がかかるということがそこで出てまいりました。それだけ多額な費用をかけて、そしてある意味で不安がある場所でが少しでも要素があればですね、不安のない、そして毎日つらい中で子育てに明るく向かっている、強く向かっている、そのお母さん方に喜んでいただく、そういう場所を私はできるだけ早く、そういう思いでの意見交換でした。その中で教育委員会からは教育施設としてよりも市が持っている土地を利用していただき、また父母の皆さん方もここならいいと言って示されたのが市立病院跡地だったという部分でございますので、私としては教育委員会としてですね、ある意味では素晴らしい判断をしてくれたと思いましたので、当然私も教育委員会の提案に対してある意味では政策的に、当然財政のきっちり裏打ちができるのかどうか、財政の状況も踏まえながらですね、判断したということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
市長の熱い思いは分かりましたが、質問を続けさせていただきます。では市長が今財政のことをおっしゃいましたので、次に総事業費4億7000万円についてお聞きいたします。この事業費は校舎など1億8600万円の解体費が含まれておりますが、この予算は留萌市の財政事情からすると市の負担が大きすぎるのではないかと思われます。留萌市の実質公債費比率は平成27年度決算の数値を見ますと 17.6% で、破綻状態にある夕張市、赤平市に続きワースト3となっていて、全道の市の平均 7.9% の2倍以上にもなっています。さらにこの状況で4億7000万円の借金をするとなると、実質公債費比率はさらに高くなり、新たな借金をするために国や道の許可が必要となる 18% までになるのではないかと思いますが、留萌市としてはどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
予算に関わる分でありますので、部長の方から答弁させます。
総務部長。
それではお答えさせていただきます。留萌市の規律ある財政運営を行うために守るべき財政の基準として5点について中期財政計画で定めております。そのうちの一つに実質公債費比率がありまして、留萌市は平成26年度で 17.8%、 全土35市の中では32、いわゆるワースト4ということになっております。中期財政計画の収支見込みでは各年度の市債発行限度額、仮想ソフトを含めまして11億円という設定をし、それを遵守することで公債費の抑制を図り、平成32年度の比率は 16% 以下となるように努め、将来的には全土市平均を目標としているところでございます。今議会に提案しております平成29年度予算で市債の発行額は臨時財政対策債を除いて7億1750万円となっており、11億円のキャップとの隙間は3億8250万円あるという状況でございますので、通園センターを建設いたしたとしても公債比率が上がるというようなことはないということでございます。
後ろ議員。
では次に、同じ人口規模の深川市、美唄市、紋別市、富良野市、士別市などと比較対象してみますと、医療施設など周辺の町村の負担すべき病院事業の一部を背負っている市ですが、これらの市と比較をしても留萌市は公債費比率が高いことが道の財政状況から見て取れます。約7億3000万円の事業費をかけた消防庁舎の返済は3年間据え置きとなっているために、この支払いはまだ始まっておりませんが、留萌小学校の約16億9000万円は平成29年から建設費の返済が始まり、その後消防庁舎の返済が重なり、将来負担比率はさらに上昇することになります。留萌市としまして、現在の財政状況において留萌小学校消防庁舎などの返済が受服しても市の財政を健全に保っていくことができるのか、財政状況をお聞きしたいと思います。
市長。
それらの予算を見込んだ中での計画をしっかり立てておりますので、過去のようなですね、状況にならないということが私どもの基本的な考えでありますので、それらを踏まえて計画立てているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、わかりました。それでは施設の維持管理としてランニングコストについてちょっとお聞きしたいと思います。現在の施設の古い施設なんですが、そのランニングコストと、その新築した場合のランニングコストはどのように変わっていくのか、お聞きしたいと思います。大体でいいと思います。教育長、よろしくお願いいたします。
教育長。
はい、お答え申し上げます。具体的な数字の問題でございますので、教育部長の方からご答弁をさせます。
教育部長。
はい、お答えいたします。現在の、幼児療育通園センターのランニングコスト、運営管理費でございますけれども、年間、27年度決算で、413万トンで、482円となってございます。で、現在、計画をしております、通園センター新しい、改築をした場合の通園センターのランニングコストでございますけれども、今の現在の通園センターの設備から考えますと、かなり設備的には充実した設備となりますので、面積も約 1.5 倍ということで考えておりますので、ランニングコストについてもそれ相当の費用がかかるのかなというふうに考えてはございますけれども、設計実施設計が終了していませんので、その辺のランニングコストについては正確な数値は出せないという状況でございます。以上でございます。
後ろ議員。
はい、わかりました。 次、療育センターの設備についてですが、例えば全館エアコン864万円、監視装置108万円、さらに防犯と備品購入費の増額など3000万以上の予算が増額されておりますが、これらの設備や備品はセンター職員の方は必要だと考えているのか、またセンター職員の方々の意見や要望も聞き取ったのかお聞きしたいと思います。
教育長
にお聞きします。
はい、お答えを申し上げます。今の、エアコンも含めてですね、これについては、センターとしては必要な、設備であると思ってますし、それと保護者からのご意見もいただきながら必要なものだということで、教育委員会としては判断をしているところでございます。
後ろ議員。
教育委員会と保護者の方はよろしいんですが、分かります、必要だということは分かります。職員の意見とかを聞いていたのかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、職員からもこの意見は聞いております。以上でございます。
後ろ議員。
では次に、今回の幼児療育通園センターの建設工事の配置図が教育委員会から出されましたが、この事業計画はどこか道内に類似した事業を実施した自治体があるのかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えを申し上げます。沖見小学校に改築をするという配置図のことだと思いますけれども、これにつきましては模試の独自の配置図でございます。
後ろ議員。
それでは教育その委員会から示された平面図、配置図ですが、保護者にとりましても、私たちにとりましても、この図面だけでは施設のイメージがなかなかつかみにくいと思います。道内において参考になる療育センターがあるならば、保護者と一緒に視察をして、より良い施設を目指すことは私は必要だと思いますが、教育長の見解をお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えを申し上げます。これからですね、沖見小学校跡地に改築をするとした場合、今後ですね、どんな計画をするのかは作らなきゃならないと思っています。それ以前に私どもの職員は昨年の、に恵庭市、建設されている場所ですけれども、視察をしております。それらの状況を踏まえ、そして今後はですね、どのような施設配置になるのかも含めて、これは具体的に保護者または通園の職員と検討していかなきゃならないと思っているところでございます。
後ろ議員。
あとこれは一般論になるのかもしれませんが、新しい建物を建てるとか1億を超える大型箱物事業を実施する前には、議会と一緒に先進事例を視察して自分の町の事業が適当なのか見比べる作業をするのが一般的だと思っております。多額の税金を使うのですから、より良いものを作りたいと考えますが、先進事例の視察について教育長のお考えをお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。私どもとしては早急に作りたいということで考えておりましたが、私どもの経験の中で先進事例も含めてですね、設計をさせていただいてますし、まだ沖見小学校跡地に建設が認められるのか、また私どもが当初考えておりました旧市立病院跡地になるのかも含めて、そこへの出発点に立ってからですね、それらの議論はしなきゃならないと思っています。
後ろ議員。
では先ほど市長がおっしゃいました、1年に1回保護者との懇談をしてきて本当につらかったということですので、私は今度この次市長にお聞きしたいと思いますが、保護者と市長とは毎年一度懇談されているということも私もお聞きしております。今までで市長が一番多かったその保護者からの意見や要望はどのような内容でしたのか、市長にお聞きしたいと思います。
市長。
やはり一番は施設の老朽化、さらには子どもたちをずっと留萌で一緒に生活ができるように養護学校等の整備ができないのかとかですね、やはり将来にわたってですね、子どもが地元で住んでいけるようなそういう対応についての意見交換が常になされていたということ、またさらには重篤な子ども の方もおりますので、大変その管理等についてですね、子どもと共に生活するということについての大変だというお話を常に聞いていたと私は思い浮かべております。
後ろ議員。
それらの保護者 の、 あの要望とか意見に対しまして、市長はどのようにお答えになってきたのかお聞きしたいと思います。
市長。
施設整備については財政の中で大変新たにすることは厳しいものがあるので、正直言って施設の老朽化の中でですね、屋根の修繕とか、また職員の実際のデスクワークする部分が狭隘だということについてですね、できるだけその別な建物にあの物品を移動することによって解消したりですね、また相談室 の、 あの内容等についてもですね、場所でできるだけ限られた施設の中でありますけれども、現時点において少しでも良くなるよう、そして地域住民の皆さん方からですね、特にあの親父の会の皆さん方が遊具を毎年毎年提供していただいたり、またロータリーやその他の団体の皆さん方からもですね、いろいろな施設に対する温かい気持ちをいただいておりましたので、そのことと一緒にですね、私はその時点で答えられるものについてはこれまでは答えてきたと考えております。
後ろ議員。
はい、今までの保護者の意見や要望を見てみますと、市長がおっしゃったように、市内に養護学校が欲しい、先生の数を増やしてほしい、長年勤務した先生を週に何度でも良いのでセンターで働かせてほしいなど、ソフト面の充実が望まれてきました。現在、施設を新築することで充実した設備が望まれますが、同時にソフト面の充実こそ療育においては重要でないかと私は考えております。留萌市としましては、このソフト面においてこれから保護者の要望をどのように聞き入れていくのかお聞きしたいと思います。教育長にお願いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。保護者からのさまざまな要望、ソフト面に対する要望はいただいております。その中で職員につきましては、正職員化もさせていただいております。それらの要望を徐々にですけれども、やっておりますので、今後、また新しい施設ができたとした場合ですね、それらのその他の保護者からのご意見もいただきながら、運営を進めてまいりたいと思っております。
後ろ議員。
現在、通園センターに登録している子どもたちは91人で、1日少ない日は5名から約20名ぐらいが通園しておりますが、職員はセンター長と事務嘱託を入れると12名体制となっております。言語聴覚士、理学療法士、産業療法士と揃っている自治体は留萌市のように小さな町では珍しいそうですが、昨年まで長年勤められた相談員の先生が退職されたために、相談員のポジションが空いたままとなっています。相談員のそのポジションですが、今後の体制をどのように考えているのか教育長にお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、私どもとしては職員が相談を対応してますので、12名で、過去の相談体制も含めて対応しているということでご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
それではこの体制で続けていく、新築になった場合もこの体制で続けていくということでしょうか。
教育長。
お答えを申し上げます。12名の体制で今進めておりますけれども、その職員体制を含めてですね、どうするかによっては今後の検討課題ではないかと思いますけれども、私どもとしては徐々にですね、正職員化を進めておりますので、その状況を見て進めてまいりたいと思います。以上でございます。
後ろ議員。
はい、では児童福祉法に基づく福祉サービスの一つで、日常生活における動作の支援や集団生活への適用を目的としている施設として、道内には多くの児童発達支援センターがありますが、留萌市の療育センターを施設も設備も新しくするにあたって、 福祉型の児童発達支援センターの設立は私は可能ではないかと考えますが、教育長の見解をお聞きいたします。
教育長。
お答え申し上げます。このことにつきましては課題として考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、よろしくお願いいたします。では次にですね、美瑛町の子ども支援センターでは子育て支援と発達支援が同じ建物で仲良く入っております。さらにはどんぐりという保育園も併合されております。療育センターの単独施設ではなく玄関は別々ですが同じ子ども支援センターとなっています。市が今回新しくセンターを建築するならばこの機会に子ども全体の施設のあり方を私は考えた方がいいと考えるべきだと思いますがいかがでしょうか。教育長にお答えください。
教育長。
お答えを申し上げます。これまでの私どもの、施設の状況そして職員からの聞いている状況それと保護者から聞いている状況の中で私どもとしては単独で行うべきだと考えております。
後ろ議員。
そもそも論としてですが公共施設の整備で絶対にやってはいけないことは場当たり的な整備です。だからこそゾーニングを決めて総合計画の中で施設整備を進める手法が取られております。今回の場合は学校跡地、旧市立病院跡地、沖見小学校跡地など箱物を建てるためと見られかねないようなまさに場当たり的で利用者のことを大切に考えた施設整備になっているとは考えられません。利用者はいざというときに手助けが必要なので周囲の人たち、周囲の人的支援が得られやすい状況を考えても初めから単独施設と決めつけるのではなくもっと議論を重ね視察を行い利用者にとってより良い施設にする必要が私はあると思いますが市長の見解をお伺いします。
市長。
私は都議会議員時代保健福祉委員会に8年担当しておりましたので道内のいろんな施設見てまいりました。健常者の方、そうでないハンデを持った人、ハンデを持った子どもたちを育てているお母さん方ともいろんな場所でお話をさせていただきました。あの子のように元気な子どもだったらよかったのにな、時々お母さん方はそう思うそうです。自分の子どもを育てながら他人の子どもの元気さを羨ましく思うことがいけないことだと思ってもどうしてもそう見えてしまう。私もそういう思いがございましたのでできれば自然豊かな単独な施設でその子を見合ってそして指導者と一緒になってその子をしっかり守っていく、そういう施設整備を望んだときに私は町中の賑わいの中でこの施設を作るとかまたいろんな施設と複合するとかそういう考えにはどうしても私は気持ちとしてありませんでしたので教育委員会の判断が私は妥当だと私自身もその時点で心に決めたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
市長が心を決めたその時点で決めたということに対しては何もありませんが本当にお母さん方がそれを望んでいるのか一部のお母さんなのか全てのお母さんなのかその辺が私にとっては分かりませんが長く長くいらっしゃった職員の元職員の先生とお話ししても本当にこれでいいのかこのやり方でいいのかなということは2人で話してました。ですから私がお願いしたいのは教育長に対しても市長に対してもそうなんですが もう少し時間をかけてお母さん方にとって、そして子どもたちにとってより良い施設にしていただくこと、そしてこんなに急ぐ必要はないということだけは分かってほしいと思いますので、よろしくお願いします。では次に、市内にはココルル彩りアップワードと3カ所の民間で運営している放課後とデイサービスが開設されておりますが、それぞれ子どもたちが放課後の数時間を個々の特性を生かして楽しく過ごしていますが、市としましてはこれらの民間事業者との連携をどのように取っているのかお聞きしたいと思います。教育長にお願いします。
教育長。
お答えを申し上げます。民間事業者との連携ということですね、お話し合いというのは今行っている状況であります。以上でございます。
後ろ議員。
すいません、最後聞き取れなかったのでもう一度お願いいたします。
教育長。
民間事業者については協議を行っている状況でございます。よろしいでしょうか。
後ろ議員。
どのような協議を行っているのかお聞きいたします。
教育長。
障害のある子どもに対してお互いの事業者がどう向き合うのかということについて、協議をしているということでご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
これから新築ということでもっともっと連携を取る必要も出てくるのかなと思いますのでよろしくお願いいたしますが、いかがでしょうか。
教育長。
その通りだと思います。以上でございます。
後ろ議員。
はい、では次JR 留萌線の留萌市の対策についてお聞きしていきたいと思います。まず先月の4日に開催された町内会長会議におきまして JR 北海道留萌線の現況とした資料が配布されました。その内容としましては留萌線の輸送密度の推移や鉄道とバスの比較、収支の状況、JR 北海道の赤字状況など、JR の大変さが説明されておりましたが、北海道新幹線の延伸やその事業費などの説明は全くありませんでしたが、まず市長にその理由をお聞きいたしたいと思います。
市長。
JR 北海道全体の交通路網の話からいたしますと、新幹線、等についてもですね、何らかの形で、札幌までの延伸の計画等についても話すべきかと思いますけれども、ある程度限られた時間でございますので、今回は留萌深川間における資料提供ということで説明したということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、北海道新幹線は2030年までに札幌延伸分1兆6700億円をかけて完成する予定ですが、札幌まで新幹線が来ることになれば札幌留萌間は道内の中でもかなり近いので、アイデア次第で国や道が進めるインバウンドで留萌まで外国人観光客も呼び込めるのではないかと思いますが、このことについて市長はどのようにお考えでしょうか。
市長。
私も同じ考えであります。
後ろ議員。
それではそのためには鉄道の深川留萌間の JR 留萌線は必要だと思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
市長。
旅行者にとってはある意味では今バスも外国人利用のバスが足りないぐらいですね、バス利用客も増えておりますので、バス並びに鉄路を利用する部分があろうかと思いますけれども、ある意味では札幌旭川間のようなですね、幹線についてはより利用者が増えるかと思いますけれども、外国人観光客が今後ですね、どれだけ利用できるかということについてはですね、私は今想定することが難しいと考えております。
後ろ議員。
はい、それでは先ほど市長がおっしゃられました2月の町内会長会議においてなんですが、市民の意見を聞いたと先ほどご答弁されておりますが、市民の声をどのように受け止められたのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、市民のご意見の中でですね、JR 北海道の民営化について大変詳しい人でございました。民営化になったときには、いつかやはり民営化としてですね、JR 北海道は大変厳しい境地になる。したがって、これもやむを得ないのかなということでですね、賛成というご意見があったことと、さらには、この JR 北海道の問題というのは、もうマスコミ等に多く情報が出ているので、もうこの辺で留萌市として判断するべきでないかという、そういう意見をいただきましたので、まだまだ多くの市民の皆さん方がいろいろな考え方を持っていると受け止めたところでございます。
後ろ議員。
2月28日 の、 予算案発表の席上におきましては、いずれ留萌線沿線自治体との協議会が必要になってくると言われておりますし、市長も先ほどの答弁で必要になってくることは認識をしているようですが、具体的な日程を示す段階ではないとお考えのようですが、例えば市長が市長のお考えを示すようなとき、それは具体的な日程を示す段階は、物事がどのようになったときを示しているのかお聞きしたいと思います。
市長。
今、国会でも JR 北海道の廃路線については議論がありましたので、国の方としても大きな動きが今後あろうかと思いますし、また北海道知事の方もですね、ある程度北海道の公共交通のビジョン、をですね、示すという点もございますので、それらを示された中でですね、また地域の利用が最も高い沼田町やチップベス町の学生、高校生の皆さん方とですね、利用されている皆さん方と、それぞれの町がですね、いろいろな意見交換の中、それらの状況の中でですね、今後、日程等については積み重なっていくんではないかと考えているところでございます。
後ろ議員。
他の1市4町はすでに検討会議を立ち上げて存続への意思表示を確認しております。市長は JR 北海道が留萌線を含む道内13路線を単独で維持できないと公表した後、またそれ以前に廃線が取り沙汰されるようになってから沿線自治体の首長と何らかの意見交換をしてきたのかお聞きしたいと思います。
市長。
私は北海道市長会の中でですね、いろんな意見が出された時の会場にいましたけれども、私としてですね、何らかの意見交換を積極的にしているという部分ではないということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
それでは1市4町らの首長らによる JR 留萌本線問題検討委員会が1月31日に発足されてから1ヶ月以上が経ちますが、協力要請などのお話がないということが分かりました。先ほど市長がお答えになっていただきました。では新日高町の坂井町長は沿線の首長に呼びかけて会議を作りましたが、留萌市長は自ら深川市長や沿線自治体の首長に働きかけるお考えがないのかお聞きしたいと思います。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、私といたしましては、北海道全体の公共交通に関するビジョンを示された中でですね、私はそのビジョンについて市民にも責任しなければならないという、行政としてのですね、果たす役割がそこにあろうかと思いますので、それらのことを踏まえながらですね、市民の意見をまずはしっかり聞くということが、私の現在の仕事ではないかと考えております。
後ろ議員。
市民の意見をしっかりと聞くということですが、どのような形でしっかり聞いていくのか、その具体的な例をお聞かせください。
市長。
月1回市民対話しているときも、やはりこの問題で尋ねてきた方がおりました。市として JR を利用する、今まで以上に利用する方向はないのか。なんとかより多くの人に乗ってもらう方向がないのかって、そういうことでの意見交換もありますので、これからもいろいろな形でですね、意見交換あろうかと思いますし、また私自身も経済界の皆さん方と会う機会の中でですね、JR 北海道の問題についても意見交換、これからもしていきたいと考えております。
後ろ議員。
このままもし何もしなければ何の動きも。すいません。留萌市がこのまま何の動きもしなければ、これは私が聞いた話なんですが、沼田町が JR 留萌線の終点となるのではないかという話も出てきておりますが、市長はこのような場合も静観していくおつもりなのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、JR 北海道として、今回の問題の組み立てるにあたって、大変厳しい経営状況の中で示した案でございますので、今、議員が指摘したような、そういう部分というのは、鉄道路線の中からするとですね、私としてはありえないと考えております。
後ろ議員。
それはありえないということは良かったとは思うんですが、それでは少なくとも万が一、廃線となったときに、沿線地域にどのような影響が出るのか、例えば沿線地域で JR 職員の雇用が減ったり、経済的損失がどの程度見込まれると試算はしているのか、お聞きしたいと思います。
市長。
現時点においてそういう試算したら大変厳しい声があろうかと思いますので、私としては試算してないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
それは大変良かったと思います。レールと道路の両方を走るデュアルモードビークル DMV について市長の見解をお聞きしたいと思います。JR 留萌線廃止、バス転換方針が示されたとき、JR 北海道の問題研究をしている大学教授から、DMV の実験線として JR 留萌線は優位性があるとのお話がありました。その理由といたしまして、JR 留萌線は山際を通るところが多く、路線延長に対して踏切が少ないために、線路と道路へのスイッチが少なくて済むためです。また、50キロの区間の距離も山があることと雪が積もることなどがすべて実験区間に適しているそうです。日高が DMV に対して手を挙げていますが、留萌がこれを巻き返すためには、研究者が研究しやすい環境を整えること、留萌市が研究費の一部を負担すること、あるいは国土交通省や同 JR 北海道と交渉して共同実験体を作る必要があることだそうです。高橋市長は以前国会議員秘書や同議の経験がおありですので、国や同 JR との交渉に長けていると思いますが、この DMV についての市長の見解をお聞かせください。
市長。
まあ、この DMV の新しい車両については、研究し始めた頃から私も注視していた部分がありますけれども、JR 北海道としては一部、オホーツクの地域でですね、試験運行した経緯がございますけれども、基本的にはなかなか安全対策等を含めてですね、確立、ある意味では旅客を運ぶということになりますと、相当の安全対策が必要になりますので、現時点での技術ではですね、まだまだ JR 北海道として厳しい部分があるということで、研究をですね、断念したと聞いておりますので、私もやはり大変まだまだ難しい問題なのかなという理解をしているということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
留萌市議会におきましては、沿線議会と連携を取り合って意見交換をすることで同意していますように、市としても他の自治体と意見交換をするべきではないかと考えますが、市長は今後も議会のように沿線市長に呼びかける予定はないのか、お聞きしたいと思います。
市長。
まあ、先ほども答弁いたしましたけれども、ある時期に来たらですね、当然、自治体との協議というのは必要だと考えております。
最後の質問をさせていただきます。その時期っていつでしょうか。
長。
この JR 北海道の問題っていうのはですね、今回の議会でも議論がありましたけども、国鉄、当時のですね、日本の国の大動脈を担っていた国鉄、この運営にかかってですね、将来の日本の全体の鉄道もとしてどうするか、どう守り続けていくかという政治的な大いなる議論があってですね、長い長い年月をかけて民営化に至った経緯がありますので、今後この民営化議論について再度国の責任のもと、また北海道においても議論がされますから、それらの情勢を見ながらですね、私としても判断していきたいという部分でございますので、今時期がいつということは明言できないということでご理解いただきたいと思います。
以上で6番後ろ議員の質問を終わります。